です。こんばんは。このポッドキャストは僕が毎週金曜日にお届けしているニュースレター、スティームニュースの内容を音声でお届けするものです。今週は考古学とムーアの法則の意外な関係についてお話ししていきます。皆さんはムーアの法則という言葉を聞かれたことがあるでしょうか？ムーアの法則は集積回路のトランジスタ数が2年前に2倍になるというものです。集積回路は今の言葉で言えばチップ、つまりコンピューターの頭脳のことですね。頭脳を構成する細胞がトランジスタというわけで、コンピューターの場合頭脳が2年ごとに2倍の大きさになっていくということです。トランジスタ数が2年で2倍ですから、1年では1倍でしょうか。いえ、1年でおよそ 1.4 倍になります。そうすると2年では 1.4 倍の 1.4 倍でおよそ2倍となります。ぜひね、電卓で計算してみてください。1.4×1.4 を計算してみてください。ムーアの法則はしばしば X 年で Y 倍の X と Y が違った形、例えば 1.5 年で2倍のような形で使われることがありますし、提唱者のゴードン・ムーアも1965年には1年で2倍と唱えていました。またビル・ゲイツは新著 How to Avoid a Climate Disaster の中で 1.5 年で2倍と引用しています。この X と Y は異なっても本質的には同じことなので細かいことは気にしないことにしましょう。コンピューターのチップに関してはムーアの法則はどうやら正しいようです。といってもムーアの法則の対象は人間が作り出すテクノロジーですから、いつも絶対に正しいというわけではありません。そもそも我々は法則という言葉を何にでも使いがちなのですが、それがどのぐらい普遍性を持つかという点には気をつけなければなりません。例えば万有引力の法則、これはおそらく宇宙全体で成り立っています。しかし経済学で言われる一物一家の法則、すなわち同じ市場、同じ時点、同じ商品ならば同じ価格であるという法則は成立していないことがしょっちゅうあります。後ほどご紹介するマーフィーの法則に至っては、信じた方が生きるのが楽になるという態度を表したものです。しかしムーアの法則に使われている数学に厳密に従っている物理現象もあります。そしてそれこそが考古学者の最も強力な武器でもあるのです。地球上にはカーボン14または略して C14 という物質があります。何のことでしょうか？ C14 は炭素の一種です。炭素にはいくつも種類があり、石炭もダイヤモンドも炭素なのですが、ここでお話ししたいのは C14 が炭素の同位体またはアイソトープであるということです。同位体というのは化学的性質、化学的性質が全く同じなのに重さが違うということを意味します。C14 に対して地球上に最もありふれた普通の炭素のことを C12 と呼びます。そんな物質が他にもあります。このポッドキャストのシーズン2のエピソード1ニュースレターでは第19号の方で水素を取り上げました。普通の水素に比べて2倍の重さを持つデューテリウム、3倍の重さを持つトリチウムという同位体があります。水素の同位体について10分程度の要約をお伝えする動画とポッドキャストをですね、また別のチャンネルでお届けしています。 これはメールでお送りしているニュースレターの方にリンクを貼っておりますので、よかったらメールの方もご確認ください。動画、それから別のポッドキャストの中では同位体という言葉を使っていないのですが、トリチウムは普通の水素の同位体です。しかも放射能を持っているので放射性同位体、ラジオアイソトープと呼びます。普通の水素の方は別名をプロトニウムと呼びます。欧米の科学者は学名にラテン語風、あるいは時にはギリシャ語風を好むので、このような呼び方になっています。名称がややこしいのですが、石炭とダイヤモンドはお互いに同位体ではなく同素体、ハロトロープというふうに呼びます。では話を C14 に戻します。C14 は放射線を出す能力を持つ放射性物質です。原子は大変小さく軽いので、重さ、正しくは質量を測るのにグラムではなくダルトンという単位を使います。1ダルトンは、読み上げますよ、1ダルトンはおよそ0.00000000000000000001661グラムです。大雑把に言うと、プロトニウムが1ダルトン、トリチウムが3ダルトンの重さを持ちます。そして地球上に最も多い炭素である C12 は12ダルトンの重さを持ち、今お話ししている C14 は14ダルトンの重さを持ちます。C14 の発見は意外と新しく、1940年にアメリカの科学者マーティン・ケイメンと同じくアメリカの科学者で同僚のサム・ルーベンによって発見されました。発見からまだ100年と経っていないわけですね。C14 はおよそ5730年でその半分が放射線を放出し、安定した窒素へと変化します。放射するのはトリチウムの場合と同じくベータ線、つまりは電子なので、通常の環境であれば被曝の心配は必要ありません。この5730年で半分になるという性質は何かと似ていないでしょうか。そうなんです。X 年で Y 倍の X を5730、Y を2分の1にすれば、ムーアの法則の派生と見ることができるんです。実際にはムーアの法則の方が後出しで、正しくは指数関数的増加、あるいは指数関数的減衰の法則と呼ぶべきなのですが、このポッドキャストの中ではムーア博士への敬意も込めてムーアの法則で通したいと思います。ムーアの法則を図で示すと、増加する方は出足こそゆっくりなものの、その後急激に上昇していきます。ごめんなさいね。出足こそゆっくりなものの、その後急激に上昇していきます。一方で、減衰する方を図で示してみると、出足こそ急激に減少するものの、その後はゆっくりと減っていきます。C14 の個数もまたこの減衰する方のムーアの法則に従っています。ただしなのですが、C14 は地球の大気内では壊れるのと同じ速度で生み出されてもいるんですね。これは大気中の窒素が太陽からの宇宙線コズミックレイによって C14 に変換させられているためだと考えられています。大気中の C14 は年間 7.5kg 程度が生成されていると推定されており、だいたい同量が我々のムーアの法則に従って減少していっているので、釣り合っているわけです。大気を呼吸している動物、植物は体内に C14 を取り込んでいます。 それゆえ体内の C12 と C14 の比率は大気中の比率と同程度になっていることも想定できます。大気中の C12 と C14 の比率は1兆対1程度です。こんなに薄まっていては見つけられそうにないのですが、C12 が放射性を持たないのに対して C14 は放射性を持ちますから、放射線を測れば比率が分かるということになります。放射線を測るガイガーミュラー係数管、通称ガイガーカウンターは C14 が放出するベータ線を測ることができますから、C14 の個数を求めるのにも使えます。動植物が活動停止すると、つまりは死ぬと、大気から C14 を取り込まなくなります。活動停止後は新たな C14 の供給がなくなりますから、 C14 は体内では減る一方になります。そして C14 の減る速度が分かれば、生体に残された C12 と C14 の比率からいつ活動停止したのかが分かるはずです。活動停止した時期というのは、人間や動物なら生きていた年代、木なら伐採された年代、穀物や果物なら摘み取られた年代ということになります。もうお気づきの通り、 C14 が減る速度は我々のムーアの法則に従っていました。それは一定の速度ではないのですが、数学的にはっきりとしたカーブを描きます。考古学的な生体の遺物、遺跡から出てきた木材であるとか、ミイラとかから炭素を取り出して、炭素のうち C14 の含有量を調べて、我々のムーアの法則のカーブに当てはめると、その生体が最後に生きた年代を推測できるというわけです。このような年代測定方法を放射性炭素年代測定法と呼びます。C14 はおよそ6000年で半分に減ってしまうわけですが、倍の1万2000年で全てがなくなるわけではありません。最初の6000年で半分になり、次の6000年でさらに半分になるわけです。現在の分析装置を使えば、 C14 を使って約6万年前まで測定可能と言われています。1947年に放射性炭素年代測定法を発見したアメリカの科学者ウィラード・リビーは、その功績によって1960年のノーベル化学賞を受賞しました。なお、大気中の C14 の数が一定なのは、大気中核実験が行われ始めた1945年まででした。その後、核実験によって C14 の濃度が上昇したと考えられています。考古学者は紀元前 BC の代わりに、しばしば BP という年代表記を使います。考古学者でも BP をビフォープレゼント、つまり現代から何年前という使い方をすることが多いですし、それで今のところ全く問題はないのですが、BP は正確にはビフォーフィジックス、つまり物理学以前という意味で、1950年から遡って何年前ということを表します。白状すると、僕も実は BP はビフォープレゼントだと思っていました。知りませんでした。オリジナルのムーアの法則は2年前に2倍になるという法則でした。日本でも猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症 COVID-19 もまた、このムーアの法則と同じ数学法則が当てはまります。感染症の場合、基本再生産数という数字を基準に考えます。基本再生産数は R0 とも書きます。R0 は感染症に対して全く免疫を持たない集団の中で、 1人の感染者が平均して何人の二次感染者を生み出すか、つまり再生産するかを示す数値です。 R0 はウイルスの種類によって異なりますが、新型コロナウイルス感染症に関しては感染拡大初期のデータから R0 が 2.1 から5.1 の間と推定されています。次に、1人の感染者が平均して何日で二次感染者を生み出すかを考慮します。この時間を世代時間と呼びます。新型コロナウイルス感染症では平均 4.8 日と見積もられています。数字を簡単にするために、全く免疫を持たない集団内で感染者が5日ごとに2名の二次感染者を生み出すとしましょう。5日前に2倍になる。まさにムーアの法則ですね。これがどのぐらいのペースかというと、10日で4倍、1ヶ月30日で64倍、1年365日で94垓4000京倍という、天文学的な数字になります。感染症が5日前に2倍のペースを維持するならば、1人からスタートしても計算上は 4.5 ヶ月で、日本の総人口1億3000万人を上回ることになります。実際にはすでに感染が拡大している状況の中での再生産に関心があるわけで、そのために実効再生産数という数値が用いられます。こちらは RT とも書きます。 RT が1よりも小さければ感染症は収束に向かい、 RT が1よりも大きければ感染症は拡大します。感染症への対策はこの RT を1未満にすること以外にありません。さもなければ感染症は際限なく増え続けます。ムーアの法則の図で見て、いただいた通り、想像していただいた通り、たとえ、出足は遅く見えても後から急激に増加するのです。これが感染症は初動で徹底的に抑え込まないといけない理由です。国際オリンピック委員会 IOC が強く求めるからといって、日本でこの夏にオリンピックを開くというのは狂気の沙汰としか言いようがないように僕は思います。一体どうするんでしょうか。ところで、ムーア博士はこんな言葉も残しています。ムーアの法則はマーフィーの法則に違反している。すべてのものはどんどん良くなっていくのだ。失敗する可能性のあるものは失敗するというのがマーフィーの法則の、ごく初期のバリエーションです。例えば乾電池は逆向きに入れてしまう可能性があるために、誰かが必ず 逆向きに乾電池を入れます。そして電池を入れたのに電源が入らないとクレームをします。マーフィーの法則にはたくさんのバリエーションがあり、マーフィーの法則のパロディもあります。例えば失敗する可能性のないものも失敗するといったものや、マーフィーは楽天家だったといったものまであります。僕のお気に入りは絶好のチャンスは最悪のタイミングでやってくるというもので、僕自身よく実感しています。ピーター・ドラッカーもドラッカーの法則と称して、もし何かが失敗するならば他のすべても失敗するし、それらは同時に起こるということを主張しています。マーフィー版熱力学の法則というものまであります。第一法則、あなたは勝てない。第二法則、あなたは引き分けられない。第三法則、あなたは危険もできない。なんだか新型コロナウイルス感染症との戦いのようにも見えてきますね。 マーフィーの法則は人生なんてそんなものさと思えるような、思えば生きるのが楽になるような指針だと思えばいいんじゃないかなと、僕は捉えています。僕はこの熱力学の法則を見て、ほなやったらルールの方変えたらええんやな、というふうに思うことにしています。マーフィーの法則が冗談とも言い切れないのは、程度の差こそあれ、間違った使われ方をする可能性のあるもの、これはいずれ、間違った使われ方をすることを念頭に設計しなければならないという、デザイン上の了解があるということです。例えば、幼児向けの玩具は、それが接触されてしまうこと、口の中に入れられてしまうことを考慮して、含まれる化学物質の基準が、食品衛生法によって決められています。高所作業は、転落や転倒などの重大事故が起こりやすいために、労働安全衛生法によって、ハーネスの着用など厳しい基準が決められています。運動会の組体操、人間ピラミッドってありますよね。あれ4段程度から高所になるために、労働安全衛生法の精神を鑑みれば禁止すべきパフォーマンスです。また、マーフィーの法則の応用例の一つとして、反論のカミソリというものがあります。これは、無能で十分説明されることに悪意を見出すなという法則で、反論師が言い出したわけではないのですが、偶然が重なって反論のカミソリという名前がつきました。ツイッターなんかを、あるいはまた他の SNS なんかを見ていると、つい、陰謀論に導かれがちなのですが、例えば、東京オリンピックが中止できないのは、莫大な放映権料を手に入れる、巨大企業や大物政治家の陰謀だ、というようなものなんですけれども、これは反論のカミソリとは言われてもちょっと信じてしまいそうですね。ぜひね、皆さんのお好きなマーフィーの法則も、また僕ツイッターしているので、教えていただければと思います。今週のポッドキャストはここまでにしたいと思います。ぜひまた次回お楽しみにしていただければと思います。聞いてくださってありがとうございました。いちでした。I've been lost and over my